教神の国から遠くない田中七恵美福牧師です。
7月の20日と21日の2日間、越谷幼稚園の年長組のお泊まり会が行われました。39名の園児たちが一人のお休みもなく全員出席で、初めから最後まで元気いっぱいで本当に楽しい時を過ごすことができました。お泊まり会は礼拝から始まります。礼拝で園長先生のお話は、隣人を自分のように愛しなさいとの御言葉でありました。この御言葉は今年の年長組の主題聖句です。子どもたちは担任の先生から繰り返し教えられて、この聖句の意味をよく知っています。隣人を自分のように愛していますかと園長先生から質問されて、すぐに子どもたちは一斉に手を挙げて大きな声で、はいと答えました。一斉にはいです。もうその姿にもう本当に感動いたしました。先生たちの中からは誰も手が挙がりませんでした。子どもたちへの質問でしたから、最初には先生たちが答えなかったと言えなくもないのですが、そうしましたら園長先生は、先生たちは誰も手を挙げないね、いいかい、もう一度聞くよ、隣人を自分のように愛していますかと質問されました。子どもたちは大きな声でやっぱりはいと全員手を挙げました。でも先生たちは誰も手を挙げませんでした。本当に子どもたちに感動しました。神様から愛されていることを子どもたちは素直に信じます。お友達が大好きで、自分もお友達から愛されていることを知っています。だから嬉しくて大きな元気な声ではいと答えるのです。この子どもたちの姿に感動しました。でも私たちは誰も手を挙げてはいと答えることができなかったのです。この御言葉の前に決してそうではない自分であることを思うと答えることができない。それが私たち大人の現実なのではないでしょうか。今日の聖書の箇所は最も重要な掟が語られます。イエス様の時代、法が社会の秩序を保つものでした。イスラエルは宗教社会です。法は神様から与えられた律法です。律法の中心が実戒です。しかし実戒を中心とした律法は613あります。613の律法を守ることが非常に困難であります。そこでこの613の律法の中でどれが一番大切かを人々は問題としました。そして最終的にはこの一つだけを守ればよいというものを見出そうとしたのであります。ここに一人の律法学者が出てまいります。律法学者と聞けばイエス様に敵対する人々の代表のように思われますが、彼はイエス様の教えを聞いて敬意を表した数少ない一人であります。また律法学者の中でも優れた学者であったのだと思います。マタイによる福音書22章35節以下では、律法の専門家の一人がイエス様を試そうとして、律法の中でどの掟が最も重要なのかと尋ねています。しかし マルコによる福音書ではそうではありません。この律法学者は真剣な思いで、あらゆる掟のうちでどれが一番大切でしょうかとイエス様に質問したのであります。29節から31節を見ていただきたいと思います。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。イエス様は第一の掟として申命記6章4節の聖句を引用されてお答えになりました。敬虔なイスラエルの人々が朝に夕に繰り返してきた信仰告白であります。イエス様はこれに隣人を自分のように愛しなさいとの第二の掟を結びつけられました。この律法学者は心からイエス様のお答えに同意しています。そしてそれを自分の言葉で再確認しています。32節から33節をご覧ください。律法学者は言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。神を神として愛し、そして隣人を愛するということは切り離せません。どのような神への捧げ物よりも喜んでくださいますとのこの律法学者の答えは実に見事であります。優れた学者であります。イエス様は、あなたは神の国から遠くないと言われました。この律法学者の答えをイエス様は評価されているように思えます。しかしイエス様は遠くないと言われたのであります。遠くない、すなわち近いということと、神の国に入るということは天と地ほどの隔たりがあるのであります。神を愛し、隣人を自分のように愛することをこの律法学者は知っています。知っているということでは神の国に入ることはできません。本当に神を愛していますか？本当に本当に隣人を自分のように愛していますかと、神から、生ける神から問われたら、あの子供たちのように心から、はい、愛していますと私たちは答えることができるでしょうか？子供たちはすごいと思います。すごいです。心からはいと答えて、そして本当に友達を愛します。お友達が大好きですと言えるのであります。しかし大人は誰も手を挙げることができません。ですからイエス様は遠くないと律法学者に言われたのであります。ここでローマの信徒への手紙で語っている パウロの言葉が思い起こされます。ローマの信徒への手紙13章8節から10節をお開きいただきたいと思います。新約聖書の293ページになります。ローマの信徒への手紙13章8節から10節。互いに愛し合うことのほか、誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、そのほかどんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行えません。だから愛は律法を全うするのです。互いに愛し合うことのほか、誰に対しても借りがあってはなりません。これは面白い表現です。互いに愛し合うことのほか、誰に対しても借りがあってはならないということは、愛には借りがあるということであります。愛された後にお返しはできないのであります。恩に返さないとよく言われます。返せないほど恩を受ける、返せないほど愛を受ける、これほど幸せなことはありません。互いに愛し合えということは、返せないほどの愛を持って愛し合ったら、それが律法を全うすることになるというのであります。ある人から受けた愛は返せないというほど愛に満たされたら、これほど幸いな人生はありません。しかしこのように愛し合うことができるでしょうか。返せないほどの愛を持って愛し合うことができるでしょうか。できないのであります。反対にいつも隣人を傷つけてしまう、そして愛せないことで私たちは苦しんでいるのであります。律法を全うすることができないのであります。神の国は遠いのです。神の国は遠く、神を愛せない、隣人を愛せないのであります。イエス様は神の国は近づいたと言われました。近づいたというのは、来たと言い換えても良いほどの意味を持った言葉であります。神の方から、神の子主イエスの方から、私たちのところに来てくださったのであります。主イエスのみが到底返せない大きな愛で、十字架の愛で私たちを包んでくださったのであります。私たちは到底返せない神の国の愛で包まれて、そして救われたのであります。この愛のみが隣人を愛する者へと押し出す力なのであります。今一度イエス・キリストの十字架の出来事を心からかみしめたいと思うのであります。私たちのうちにイエス・キリストの十字架の愛があふれ出して、そして押し出されて、この御言葉に生きるものとならせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を持って教えてくださりありがとうございます。感謝いたします。律法学者は見事な答えを 出すことができました。けれども神の国は遠くないとイエス様から言われました。知っているだけでは神の国に入ることはできない。私たちの語りかけと絵と語りかけであることを思い、その導きを感謝いたします。どうぞイエス様のイエスキリストの十字架の出来事が私たちの心に満ち溢れ、そこから溢れ出る愛で押し出されて、イエス様の命じるこの戒めに聞き従う者へと歩み出すことができますように、日々導いてください。この礼拝に集われた方お一人お一人、神様を求めておられるお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。私たちの主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。